ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はですね、それこそ初めての採用ね、どういう人を採用するかって話から始まりましたが、今日はその後、採用した後の育成、育てるというところをね、少しお話をしていきたいと思います。坂本先生、いかがですか？はい、採用後の育成ですね。
そうですね、はい。はい。先ほどもね、ちょっと話してたんですよね。採用したから、人採用したからってね、勝手に育つわけじゃない。やっぱりね、人をどう育てていくかっていうと、これも、最初中小企業の経営者さんにはすごく大きな課題だと思うんですよね。で、せっかく取った人が、ちゃんとね、仕事をね、任せてくれて、それ以上に、払ってるお給料以上にね、ちゃんとお仕事していただいて、ちゃんと利益が返ってくれば、経営者としては嬉しいってなるんですけれども、よくね、採用慣れてない会社の社長さんだとね、なんか社員雇ったけど、なんか社員は全然稼いでくれなくて、収益にならなくて、出しばっかりじゃないかってね、収入増えるわけで、社長がまた営業してきてね、なんか社員の給料も稼いでくるみたいな感じになったり、聞いたりね、するというか。ね、で、せっかく雇ったのに結局ね、何ヶ月かしても辞めちゃうみたいな感じでなっちゃうと、まあこれはね、経営者にとってもね、大変ですけども、入った社員さんにとってもね、すごく不幸になっちゃうことなので、お互い不幸になっちゃうってところなので、この入った後、どういうふうに育てていくのか、で、どういう仕事をね、任せていくのかっていうところを、まあしっかりね、これを、やっぱり経営者もそこ勉強しとかないとですね、これわかんないんですよね。うん。で、ただ勝手にやっといてって言ってもなかなかね、やってもらえなかったりすることっていうのはこれ非常に多いので、まあそこをね、まあ教育っていうところをまあどうしていくかっていうところを今日ね、お話できたらなと思います。これももう教育のプロでもある中田さんの経験もね、踏まえていろいろお話しいただきたいなと思います。
はい。ありがとうございます、はい。確かにそうなんですよね。人って勝手に育つと思ってらっしゃる経営者さんちょいちょいいらっしゃいまして。なんでやらないんだとか。
はい。
あと、でもそこに大きな過信があるのが、大体中途採用とかね、ある程度キャリア持った方の採用も結構多いと思うんですけれども、うん、やれると思ってぶん投げるっていうね。なんかね、皆さん、なんか今までの経験を思い当たることなんですか？
ありますね。なんか、それこそ、求められてることがわからなくて、
うんうん、
でも、なんでやってないの？みたいに、私も言われたことあるんですよ、やっぱり。でも、わかんなかったっていう、本当にわかんなかったしか言えなくて、そう、本当になんかできると思ってたと思って、多分、上司は私に投げてきてたんですけど、なんかそれをやらなきゃいけないことの中に私には入ってなかったとか、そこもなんか全然コミュニケーション取れてなかったなとか、今思い出したりしました。
はい、ありますよね、これあるあるですよね。そうなんですよね。特にやっぱりこの起業して、まだね、10年、20年とかにならない会社さんの場合は、初めての採用ってさすがに新卒採用ではなくって、うん、ある程度経験踏んだ方からも一緒にお仕事されていかれる採用があると思うんですけど、このできるだろうっていう過信がですね、非常に最終的にね、エラーを生むケースが多いと言われております。うんうん、はい。というのが、実はこの転職とかってですね、人生の中でのストレスをかかる瞬間、ベスト3に入るって言われてるんですね。新しい環境に入ってきた社員さんも不安。なぜか、前にいた世界とまたね、やり方が違うので。はい。なんだけれども、社長としてはできるものだと思って任せている。で、蓋を開けたら、間違ってたわけじゃなくて、どうもやり方が合わなかった。
うんうん、
で、時にストレスが増大しちゃって、 結局早期離職になっちゃったりとか、仕事慣れてきた頃に辞めちゃったりとかね、でそういうことを繰り返してる会社さんって意外と多かったりするんですよね。なのでこの中途採用の場合でも、例えば何かの業務を、ね、一緒にやるときには以前のやり方を確認してあげる、で社長が思うところの理想とか、そのね、会社さんのやり方と違うところがあれば、そこでコミュニケーションって話し合っていく、でそこで課題解決をしていく、でその都度ごとに最後の進捗状況を確認する、ね、これはですね、新卒採用じゃなくてもですね、やっぱり最初の一定期間、せめて何週間、1ヶ月はですね、やっていただきたいアクションです。これをやるかやらないかで最後のですね、エラーと手間が大いに変わってくるというところでしょうね。坂本先生、いかがでしょうか。
そうですね。やっぱりね、そこを最初、中途採用だからね、経験があるからとかって言って、油断してると、やっぱり自社のね、やり方ってまた違ったりとか、考え方が違ったりってすごくあると思うので、なんかそこをやっぱりね、中途で経験者だからって油断しちゃうと結構良くないなっていうのはすごく感じるというか。で、やっぱりそこをね、コミュニケーションがやっぱり一番すごく大事になると思うんですけど、中田さん的にはね、これまでの経験、そのコミュニケーションってどれぐらいの頻度、結構頻度が皆さん、やっぱり社長さんで気になると思うんですよね。やっぱり忙しい、私も仕事を抱えてて忙しかったりするので、じゃあその雇った人にどこまで投げれるのかがやっぱ気になるので、どれだけ自分がそこに関与しないといけないかが結構気になると思うので、その頻度ってどれぐらいなのかをちょっと参考までに教えていただけると嬉しいなと思うんですけども。
はい。基本的に組織でを自分で持ってがっつりしていたときには、一日あたりに社員が10人、20人いたとしても、声をかけない社員がいないっていう形にはしてましたね。
はい。
もうちょっとのことでいいんですね。ありがとうでもお疲れ様でも、あ、今日助かったとかね。はい、そういう肯定的な言葉は必ずかけるようにしてて。はい、今は逆に実はですね、離島でリモート体制で、新人さんが走ってくれているので、毎日会えるわけではないんですが、大事なこと、もうシンプルに、お疲れ様と、あと、大丈夫って聞いても、大丈夫ですってしか答えないので、これちょっと難易度高いよね、分かりづらいよね、どの辺が具体的に分かりづらいとか、ごめん、今日困ってることないということで、せめてですね、リモートでも、2、3日に一遍は直接の声かけをしていくっていうことをしてますね。
はいはいはい。そうですよね。で、多分ね、まあ今そうやってね、なんかリモートとかね、なってる方とかいらっしゃると思うから、そういう時のね、コミュニケーションのね、この頻度ってやっぱすごい大事だなと思ってて、やっぱそこがね、なんかなくなってくるとね、やっぱり関係性ってやっぱりだんだん悪くなってくるのかなっていうのはやっぱありますよね。
ありますよね。でもやはりうまくいってる社長さんとか、まあ責任者さん、一つ共通点があるなと思うんですけれども、ありがとう、助かってるよっていうその言葉かけ、お疲れ様っていう、やっぱりこの人って基本的にね、認められた、期待された、大事な人だと思われた愛っていうのがね、特にやっぱね、社長さんやね、上司から褒められると嬉しくないわけがないので、だからやっぱりそこで、お互いにコミュニケーションですね。はい。そこをね、日々やっていく。今日コミュニケーションを頑張ったからって言って、コミュニケーションって言うと氷と一緒でですね、やっぱ時間の経過で溶けてしまうんで、毎日そこにね、お水を入れていくコミュニケーション、ありがとう、お疲れ様とかね、そういうのすごく大事なことだと思います。はい。
コミュニケーションで意識してるのっていうのは、どういうところを意識してる感じですか？やっぱその褒めるとかっていうところですか？
褒めるの大事ですよね。あと、叱るときとかもね、人前で叱らないとか。
はいはいはい、はい。
あと、この辺はこうかなと思ったんだけど、どう思ったっていうことで、喋りやすい、拡大質問。どうするとかではなくて、はい、どう思ったどう感じたやりづらかったよねなんて、ちょっと話しやすい環境の声かけをしてあげるっていうのも、要は経営者とか採用者ができる一つのコミュニケーションのコツとは言われてますね。
そっか。どうするとかってなっちゃうと、なんかまあ、もうするかしないかみたいな感じになるってい
う
ことですかね。
だから、こう、失敗を許せるんだよっていう、安心安全の場である、で共有して、ちゃんと一緒に解決していくんだっていう姿勢の中で、やっぱり拡大質問というかね、答えやすい質問を投げていくっていうのも、まあ、育成側には大事なポイントだと思います。はい。
褒める頻度は、やっぱり1日1回は最低でも褒めるみたいな。
そんな、あ、それ心が。これね、うん。そうなんですよね。とはいえね、なんかまたそうなると義務的になっちゃって疲れちゃうんですよね、言う
か、
ね。
はいはいはい、はい。
うん、だけどやっぱりこの、まあ、社員さんがね、最初は数人だからもう毎日みんなと会話すると思うんですけど、これが大所帯になってくると意外とね、この社員にはよく喋ってるけど、この社員とはよく喋ってないって場合もあるので、そこはちょっとチェックをしないといけないですが、今日はあの企業、まあ企業からしばらくして初めての採用育成ってことの話をしているので、褒めようって頑張るんではなくて、気づいてあげられる自分作りをしていくっていうのも、まあ、経営者、育成者には大事なマインドですね。
これね、
見てるそっちの方が大事かもしれない。
うん、ね。で、あとこれ見てる多分人数でね、多分変わってくると思うんですけれど、やっぱりじゃあ、例えば10人ぐらいの部下とか、まあ、社員さん抱えるとなると、ある程度もう、ちゃんと計画的に話す時間を設けたりみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。やっぱりこの、すり合わせのミーティング。
うん。
とかはもう確実に必要になってくるかなと思いますよね。
うんうん、
あと、そのね、すごい会議とかね、いろんなね、本とか、教えてくれるものがでね、ちゃんと世の中にはありますけど、さっきね、冒頭に坂本先生がおっしゃったように、勝手に育つと思っていたっていうね。実はこの採用と育成も一つのスキルなので、一つの経営スキルなので、どういう会議にしたりとか、どういうふうに人を育てるのかっていう、やっぱり学びが、初めての採用の時、経営者様にも大事かなと思います。
そうですね。で、僕は意識してるのは、入った当初は、まあ僕はやっぱワンワンというか個別面談を結構やるようには意識して、で、それの時間を、やっぱ、まあ一番ね、最初入った時はもう本当それこそ、新入社員とかでね、また全部教えないでね、なっちゃうと、まあ最初もう1日1回必ずやるみたいな。まあ、それが、まあ、2日に1回になり、3日に1回になって、まあ、1週間に1回。
で、そうですね。
で、幹部クラスになってきても、ある程度、できるだったら、まあ、月1回の面談みたいな感じで、まあ、本日の方針を合わせるみたいな感じ。ただ、やっぱ月1回は、コアの人とは、まあ、必ずやろうっていう形に意識して、やってるんですけれど、こういう形でも大丈夫な感じですかね。
と思います。逆に管理しすぎちゃってもですね、窮屈で社員さんで伸びてこないって言われてるので、だけど本当にヘルプからサポートへっていう感じで、徐々に手を離していくってすごく大事なことだと思いますよね。だってね、皆さん毎日監視の目があると意外とやりづらいですよね。
いや、すっごい動きにくくなります。うん、ある程度なんか信頼されているんだなっていう感覚がやっぱり欲しいので、
うん、
欲しいものねだりになっちゃうけど、気にもかけてもらいたいけど、
うんうん、
こう信頼してるよって思われたいみたいな風になるから、はい、うんうん、やっぱりなんかこう、あ、任されてるんだなって気持ちで仕事には臨みたいなって思ってます。
今こうやって優秀な社員さんがね、電波上で喋ってます。本当にね、これ参考になりますね、先生。
ね、なんかね。そう、でもなんかやっぱそういうね、コミュニケーションのなんか、やっぱりその取り方っていうか頻度の取り方で、結構僕今相談見てて、やっぱりその社員さんと一対一で話す必要があるっていうのを知らない人も結構多いなっていう。
大事ですね、一対一。
そうなんですよ。ミーティングやってれば、ね、全体で話してればいいって思ってる方多くて、僕も最初そうだったんですよね。特に前の会社やった時に、全体で話してれば、いいと思った。その1対1のミーティングの大事さが全然分かってなくて、で今はやっぱそこをすごい重視するっていうか、まあ、全体も話しますけれども、うんうん、やっぱ1対1で話して、ぶっちゃけ今ね、どうみたいな話がやっぱできるので、そこでやっぱ本音でね、いろいろ話せるんで、やっぱその人の変化とか状態にもすぐ気づけるみたいな、そんな感じかなっていうのはありますよね。
うん、そうですよね。もう先生素晴らしいですね。本当にその通りだと思います。
うん、
ね、全体に対するケアも必要だけれども、個別のケア、その中で意外といい意見が出てきたりしませんか？
そうですね。すごくいい意見が。ちょうど今日もその月1回のミーティングだったんですけど、1対1のミーティングで。やっぱ皆さんね、いろいろ考えてくれて、まあいろいろいい意見をいただけたりとかするので、やっぱそこは1対1だからしっかりね、話せるっていう形ができるので、まあそれは本当にすごくいい時間ですよね、なんか。
またそれは先生の多分ね、引き出し力っていうか、会話力とかヒアリング力が結構高いっていうのもあるんじゃないかなと思ったりしますよ。うんうん。
ですかね、なんか。ね、だからやっぱり経営者はそのコーチング的なのを学ぶとなんか非常にいいのかなと、うん。これも僕も別のところで教わったのが、その1対1の面談、1時間面談するときに、うん、45分は相手に喋らせなさいって言ったんだよね。うん、社長が喋る場じゃないんだよっていう。
そうそうそうなんですよね。
ついついね、社長はね、自分のね、こと、まあ、僕もやっぱ喋っちゃうんですけど、うん、でもやっぱ基本その45分っていうのは相手に喋ってもらう45分。てか1時間ですから、そう、ね、喋らせてあげるっていうのがすごく大事っていうところですよね。
ありますね。私はこう、顧問先の会社さんとか、結構ね、懇意にさせていただいている社長さんも何人かいらっしゃるんですけど、大体育たない社員が喋らないっていうところって、社長さんが喋ってて、社員喋ってないっていうケースが多いので、だからやっぱりね、横でちょっと膝叩いちゃう瞬間がありますよね。
そうですね。だから社長を黙ってもらうとってね、喋りすぎってね。
そうそうそう。いや、武勇伝9割話しちゃうと、やっぱり聞いてる方もつらい。
いやそうですね。もうそれはね、どっか飲み屋さん行って喋るかね、なんか。だといいんですけど、やっぱね、そういう面談の時はやっぱりね。
うん。
あとは、もう一個意識、やっぱ一人があと見れる人数ですよね、管理。
ありますね。
っていうのがあるんで、うん、僕はやっぱり6人から8人ぐらいまでかなと思ってるんですよね、一人がマネジメントできる人数っていうのが。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だそれ超えてくると、やっぱりね、管理職的な人を、やっぱり置いて、行った方が組織は回るのかなと思って、その辺ってどうですかね、中
田さん。まさにその通りですね。6名か8名超えてくると、難しくなっちゃうので、でもそれが見えた段階で、次の自分と同じコピーを、
うん、
作っておく。セカンド、まあ、トップ、二つ目のトップじゃないですけれども、もう社員さんが4、5名超えた段階で次のマネージャーをその中から、うん、ピックアップして、育て始めるっていうことをしておかないと間に合わなくなっちゃうので、
異
常期にですね、それもすごく大事です。異常しておくってことですね。はいはい、
これ、どうなんですかね、うん、あとね、よく社長っていうそのコピーを作ろうとして、ね、右腕がいないとかってよく言う。多いんですけど、
うん、
どうなんですかね、コピーを作るのがいいのか、どういう人をね、育てるのがいいのかって、ね。
そうですね。今、コピーっていうと話があれかもしれないんですけど、まず大事なことは、この、やっぱり価値観とか理念の共有ができてる。
うん、
うん。腹割って話せる。
はいはいはい。
うん。方に任せていくっていうのが一番大事。いや、多少やり方が違ったとしても。
はいはいはい、はい。
ただの理念だけは共有しておく。あとやっぱりね、社長自体も最初はね、採用とか育成分かんなかったことを思い出して、そこをちょっと何でしょうね。ノウハウを少しずつ移していく。っていうことが大事ですよね。社長と全てが一緒のタイプではなくていいと思います。ただ理念共有。思いの共有で、徐々に移していくっていうところでしょうね。
結局やっぱりそのね、思いとか理念とか価値観って、そこの共有がいかにできてる人が何人増えてくるかが、やっぱその組織が、まあ組織として力を発揮するかのやっぱり違いになってくるのかなっていうところですかね。
そうですよね。あとなんか、そうで、本当その通りだと思います。あと、今までその人数がね、少ない時は社長が直で、まあアナウンスとかね、通達をしていたものを、二人目のね、次のマネージャーをお願いするときには、徐々にそこを通して伝達をしていったりとか、経験を踏ませていく。何でも言いますけど、そこもいきなりぶん投げないっていうね、そこがやっぱりミソじゃないかなと思いますね。
あれだなと思うんですけど、ね。そこもちょっとずつ権限以上じゃないけどしていくみたいなところですかね。
権限以上大事ですね。少しずつ、はい。やってみせ、させてみせ、褒めてやらねば人は育たじっていう、磯六さんの言葉。あれ、本当にその通りだなと思いますけれどもね。
思いますね。皆さんいかがですか、ここまでお話し、
なんかすごい面白いなって思って。聞いてました。やっぱりなんかその信頼されてね、任されているのと丸投げは違うんだなっていう 思ったり、ただなんか私も自分の会社でどうかなって今こうふと思ったんですけど、やっぱりなんか社長と私も直接話す機会って本当にないんですよね。中小企業っていうのもあるんですけど、でもなんか必要なことがあってこうメール送ったりするとすごくレスポンスが早くて、
おー、素敵。
本当に一言なんですよ。わかりました。ありがとう。みたいな感じで来るんですけど、やっぱその速さとか、ありがとうの一言って、やっぱり嬉しいなって思ったり、うん、その姿勢がやっぱ社員さんに伝わってるなって。だからこそ他の社員さんもレスポンスすごく早いし、なんか困ったことあったら誰かが助けてくれるみたいな組織になってるので、やっぱそういう、ね、まあ、言葉で伝えていくのももちろんだし、姿勢を見せていくっていうのも大事なのかなって、思いました。
素敵な社長さんですね。でも、うん、その社長さんのあり方とやり方がやっぱりね、いい意味で伝染していくんですね、
うんうんうん、
きっとね。いやー、素敵素敵。なんか今シンプルだけどすごく学びがありましたね、先生。
ね、いや本当に大事だと思いますね。なんかそういうね、うん、やっぱりね、社員さんへの感謝とかね、なんかそういうありがとうとかっていう言葉を伝えるっていうのが、やっぱり結果ね、なんかいい人間関係ができてね、いい仕事につながってくるかなっていうのはすごい思いますよね。
確かに。今ね、企業から間もなく、まあ、初めてのね、採用って考えるときに、規模が大きくなるとね、皆さんがおっしゃってたように、社長と直で話すことってあんまりないんだとお話しされてましたけど、一番濃いところを作っていくのが、まあ、最初の採用と育成かもしれないですね、
うん。そうですね。やっぱそこがね、どれだけ濃いね、なんか思いの共感できた仲間ができるかが、やっぱりその事業がね、発展するかどうかの、やっぱり境目になるかなっていうのは感じますね。
本当にそうですね、先生。先週から今週と、まあ、採用と育成なんて話をね、してますが、先生からね、何かお知らせもあるということでお願いします。
はい、そうですね。はい。で、まあ一応そういったね、採用とか教育、中小企業の採用とか教育について、まあ、考え方とかを話していく、その、経営者育成セミナーっていうのを今させていただきまして、うん、立志財団の方でですね、で、まあ、財務と組織づくりを学ぶ経営者育成セミナーというタイトルなんですけれども、これからね、経営者になっていきたい方ですね、もしくは経営者になっていかないといけない方、そういう採用の部分であるとか、まあ、その理念をどう作っていくかとかですね、あと、まあ、財務っていうね、お金のコントロールもすごく大事になってくるんで、まあ、その辺をね、まあ、お伝えしている、まあ、90分のセミナー、オンラインのセミナーをやってますので、ぜひね、ご興味ある方は、私の方に、お問い合わせいただくか、まあ、理志財団の方にね、お問い合わせいただくか、ホームページの方にいただきますと、経営者育成セミナーというのがありますんで、ぜひそちらの方ね、見て、見て合わせてね、ご参加いただけたらなというふうに思います。
はい。ネット上の検索は、立志財団でヒットしますか？
そうですね。はい。立志財団で調べていただいて、経営者育成セミナーというのがありますので、そちらの方にご参加いただけたらなと思います。
はい、ぜひぜひ要チェックで開いてみてください。はい。もう今日もね、本当お時間あっという間でしたけれども、坂本先生、ニャンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、立志財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。